建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で今日出演してもらうのは研究室の相馬さんと小林くんということで、じゃあそれぞれ、相馬さんから自己紹介してください。
はい、修士1年の相馬亜美です。よろしくお願いします。
はい、学部4年小林大輝です。よろしくお願いします。
はい、で今日取り上げる作品はですね、楊松栄さんの光格子の家っていう住宅作品なんですね。でこれが1980年にできた作品なんで、もう30年以上前のものなんですけども、日本の長崎に建てられているその住宅作品なんですけども、これはですね、多分2人とも知らなかったと思うんですけども、ちょっと資料を見ながらね、少しレビューしていきたいと思いますが、皆さんこの作品に関してはどうでしょうかね。どう思いますか。そもそもどうですか。
そうですね、最初写真とか見る前にイメージしてたものと結構違うなっていうのが第一印象でした。
なるほど。
はい、
それはどういうふうに違うの。
ですね、最初はそのもっと温かい光にこうずっと包まれてるような、それこそコーヒーショップインゴットみたいにすごい光が入ってくるようなものをイメージしていたんですけど、この光格子っていうタイトルの通り、格子状にこう光が差してくるっていうので、ドラマチックではあるんですけど、その私のイメージしてあったものとは違うなっていうふうに思いました。
なるほど。
はい、
そうだね。小林君はどうですか。
そうですね、光格子ということで、光をすごい取り入れている家なのかなっていうのがまずパッと思いついたもので、写真とか見ていると、ガラスとこういった、空間を自由になんか使うような住宅で、とてもなんか魅力的な家だなっていうのが印象的ですね。
なるほどね。
はい、
これ光格子の家っていうタイトルが本当にこのコンセプトをはっきり示してるっていうかね、格子だから要するにさ、格子っていうことだけで言うとさ、要するにジャングルジムのようになんかこうサイコロみたいなものがどんどんこう積み上がってさ、積み木のようになってるっていう風なそのイメージがあるんだけども、そこにこう光を差し込んでいくっていうようなことにこうなっていて、光格子っていう風に言ってるっていうことは、これはさ、実はさ、ソリッドとボイドが反転してるの、逆になってるんだよね。つまりね、その要するにこう格子っていうものはこういう風な感じでさ、今こうなんかこうラジオ来てる人こういう風に言われてもわからないと思うんだけど、ジャングルジムのような形で格子っていうものがこう立ち上がってるとするじゃないですか。これが例えば鉄骨とかその木とか そのフレームで作ってるっていう風なことだったらわかると思うんだけども、このフレームに当たる線状の部分に光が来てるんだよね。
はい、
だからそれ以外のところが例えばパネルになっていたりとか、あるいはガラスになっていたりとか、そういうふうな形になっていて、ある意味その充填された部分と虚の部分、ソリッドとボイド、空いてる部分とその塊ボリュームっていうものが逆転した構造にこうなっているっていうようなことなんですよね。ということはどういうことかというと、そのフレームっていうものが実は二重化されてるんですよね。二重化されてると、つまりこれ説明がちょっと難しいんだけども、あたかもそのタイルを貼った時にそのタイルの目地が浮き出てくるっていうのと同じで、その目地に当たる部分、タイルのその目地に当たる部分に光がこう入っていくような、光が浮かび上がってくるような、そういうふうなこう関係になってるんですよね。で昔そのルイス・カーンがその、サイレンス・トゥ・ライト、ライト・トゥ・サイレンスっていうことを言って、あるいは沈黙は光であるみたいな話をしていて、光っていうものがその空間の気配を決定するっていう話をこうよくしてたんだよね。あるいはそのコルビジェも建築っていうのは光の下で戯れる壮麗なその立体の寄り集まりであるっていう、ね、言い方をしていてね、その光っていうのは空間の中ではなかなかこう表現しにくいし、光のその残余が影であるっていうような関係もあって、光そのものをその建築空間で表現するって結構難しいんですよね。だからこれはその難しいものに実はチャレンジしてるっていうようなことはやっぱりあるなと思うんですよね。でこれ平面自体はさ、その特殊じゃないっていうかさ、なんとなくこう分かりやすい平面形態になっていて、その長方形とか矩形をベースにして、ほぼシンメトリーな形、シンメトリーな形にそのほとんどこう45度のような形でそのこうビッとこう斜めに階段のラインが入っていて、それが全体を貫通するみたいなこう形に 形になってるんだけども、その外壁のパネルとかそれから天井とかそれからその内部空間 の、 そのインテリアも含めて基本的にはこの正方形とか長方形のパネルみたいなものがベースになって全体を作ってますよね。だからこれ昔で言うとね、まあ、近質空間っていう言い方をするんだけども、ある意味数学 の、 その座標、立体座標のような形で縦をこうそれから奥行き方向に同じようなその抽象的な座標空間が伸び広がっていくっていうふうな、まあ、そういうふうな関係にこうなってるんですよね。でここに置かれてるさ、ちょっとこれだけだと分かりにくいんだけど、そのインテリアとしてもさ、例えばそのガラスのさテーブルとかね、それからこう円筒形の、これは何かこう暖炉かなんかなのかもしれないけども、円筒形の非常にこうシンプルなそのボリュームが立ち上がっていたりとか、まあ、これ構造を兼ねてるんでしょうけど、そういうのをこう見るとなんとなくこうなんだろうな、円筒形とかその立方体とかそれから正方形とかすごく単純なその幾何学的なそのモチーフをベースにして全体が構成されてるっていうようなことがよくわかるかなと思いますね。まあ、こういうのもね、結構これ難しいよ。難しい。だって例えばさ、これね、写真見たらね、ここにコンセントがね、映ってるけどね、これじゃあ電気の配管どうするんだって話あるんですよ。で、ここにさ、これ照明器具がこれね、入ってて、要するに、この照明器具っていうのは、これは蛍光灯だと思うんだけども、蛍光灯がこのタイルの目地のようなところにこう入っているわけですよね。で、ということは、これは配線があるわけですよ。じゃあ配線を、ね、そのコンセントにどうやってそのつなげてるのかっていうようなこともあるし、それからもし暖炉が出てくるとしたら、これはその火が出てくるから、その火とどうやってこう関連するかっていうようなこともあるから、抽象的な建築を作った場合に実際的なあるその機能、空間の機能のね、要請とどうやって付き合わせてそれをこう調停していくかっていうことはね、結構難しいんですよね。まあ、ちょっと君らもこれ難しいな、資料がないと難しいだろ
難しい
あのね、楊小栄さんはね、結構ユニークな建築をたくさん作ってたんですよ。で、ちょうど80年代90年代ぐらいのポストモダンの建築とかが よくね、その華やかな足頃にね、極めて抽象的な形態を組み合わせた建築物っていうのをいろいろ作っていて、九州出身の建築家なので九州に結構作品が多いんですよね。なんか本当にこう円錐形のね、フェリーターミナルとか、こんな円錐形のフェリーターミナルとか、あるいは本当にこう抽象的なフレームだけで展望台を作ったりとか、昔 SD でね、 SD っていう雑誌でその特集をやっていて、それが結構見応えがあったんだけども、楊小栄さんの作品だけを全部まとめて見てみるっていうのも結構面白いよ。まあ元々中華系の中国系の人なんですけどね、日本で昔SFC っていう慶応大学の湘南藤沢キャンパスで先生やっていて、そこにもガラス張りの非常にこう面白い建築を作っていたんだけど、一時期ね、結構楊小栄さんの建築っていうのは好きな人結構多かったですけどね。まあ、君らはちょっともう分からないかもしれないね。だってさ、君らは、まあ、相馬さんが院生で倉持、小林くんが4年生だけどさ、
はい、
その例えばさ、建築家の名前って決めるとどのぐらい知ってんだろうね。
どうですかね。
どの程度までマニアックなところまで知ってるかっていうのがさ、ね、例えばね、まあ、実際問題としてだよ、まあ、原博士さんはね、原博士先生は僕の先生だけど、うん、原博士っていう名前だって、まあ、僕は研究室で話してるからさ、研究室ではちょっと知ってるかもしれないけど、はいはい、みんな知らないと思うよ、あんまり他の大学では。知らないでしょ、多分知らないと思う。
そうなんですかね、
あんまり知らないと思う。そんなに知らないと思うんだ。まあ、うん、よっぽど勉強してる人は別だけど、だからコルビジェとね、コルビジェと安藤忠雄はちょっと勉強してる人は知ってるかもしれないけど、うん、それ以上になるとあんまり知らないと思うんだ、みんな。
あ、
どう？
なるほど。
確かにそれはそう感じますね。なんか友達とか建築学んでない子に言うと、え、誰それみ
たいな。いわゆる、
はい、
例えば誰の。
いや、普通にも安藤さんとかっていう、誰ですかみたいな。
安藤さんでも、
はい、
安藤忠雄でも、はい、建築学科の学生でも知らないの。
いや、建築普通にの学生。
あ、普通の学生だったら知らないと思うわ、はい、でも建築でも知らない人いるかもしれない、安藤忠雄。
いますかね。
どうだ。
でも原ひろし先生は 京都駅の人って言ったら大体の人あーって分かってくれますけど、ね、パッとは分からないんですかね。
まあそうとはねそれはちょっとな
微妙なところですね。
微妙だよね。だから君ら幼少は絶対分からないだろまあな。そしたらさ、例えば誰だったら知ってんの。君ら知ってる建築家の名前あげてみて。どう。
知ってる建築家の名前。
知ってる建築家の名前。建築家の名前しりとり、しりとりやってみよう。しりとりしてるか。しりとりは難しいか。しりとり難しいから名前あげるだけでいいわ。ね。小林なんか言ってみよう。
あから行く、あから。
え、嘘。
よし、あから行こう。一回あから行ってみよう。じゃあ、ね、50音順にできるかどうかやってみよう。
安藤忠雄。
安藤忠雄、はい、伊藤豊雄。
お、いけるね。うわ難しいだろ。
うう
がさ君ら出せたらすごいよ。お
っ、なんだっけ、
三つ目でもつまずいてる。
あのなんだっけ、村上先生の
かな、うん、そうだね、そうそう、
なんだっけ名前、うちうち
まあね、それはちょっとさすが難しいから僕は言う。それはね、相馬さんの今の正解だからね。村上真先生の師匠はあの牛田義親先生で、あの先生はまあそれはいけるわ。オッケーね。じゃあ次、絵。絵は難しいな。絵っていないよ。別に海外でもいいよ。海外でも。遠藤勝彦。
僕もそれ一番最初
じゃあいけるじゃん。おはじゃん。お
お
お
お、こう言われると難しいな。お
あいうえお、
おお
おっているかな。あいうえまで行ったけどね。奥村社長だったかな、あの OM ソーラーシステムの開発してる人がいる、奥村さんっていう。で僕知り合いで奥村さんっていう建築家いたわ。おはなかなかいないね。
お、
OM モスっていう建築家いたけどな、でもエリック OM モスだからダメだな。
難しいな
日本人でもいそうだけどね。
いそうでパッと出て
くる。あ、小島敏夫だ。小島敏夫はあの国士舘大学の原先生の師匠だもん。小島敏夫っていう建築家、まあ建築家っていうか環境の研究してる先生なんだけど、小島敏夫はいいよ。じゃあ蚊はどうですか。ルスカーだね。
カ
は難しいね。これね、実はね、南陽堂のホームページに全部50音順で載ってんだよ。
あれ
見たら全部載ってるよ。全部50音順で建築家の名前載ってる。僕も入ってるよ、50音順載ってる。あれに載ってるわ。でもカはちょっとすぐ思いつかないね。
出てこないです
ね。まあ、とりあえずちょっとこれやめとこう。
そうですね。
アイエオまで出ただけでもさ、大したもんだよ。ね、大したもんだよ。だからこれね、分かんないよみんなね、なかなか。でもさ、僕ここからまた話が全然ずれるんだけど、なんか最近僕思うのはね、
はい、
なんかね、今の社会って有名になったらいいかっていうとさ、そうじゃないなと思うことあるんだよ。君らどう思う？これね、ちょっと話が飛ぶけど、要するに建築家でもさ、まあ例えば安藤忠雄さんは確かに有名だよ。ね。コルビジェとかさ、今でもその時々、まあ、隈研吾とかちょっと有名な建築家の人はいるじゃないですか。でも昔はね、まあね、有名イコールスーパースターっていうかさ、スターっていう感じあったけど、芸能人でも何でもさ、今はちょっとそういう感じじゃないなと思うんだよ、ね、有名にならない方がいいっていうか、有名になっちゃうとなんかいろいろ大変っていうか、出る杭、おぼかた春子さんみたいにさ、出る杭を打たれるみたいなさ、ね、そういう気もちょっとしてて、どう思う小林。
それ怖いですね。なんか
怖いよねって。すぐなんかツイッターで何か言われたりとかさ。
そうです。今はもう情報社会なんで、ね。
そうでしょ。
すぐ叩かれてるとかして。
そうだよね。どう思う？
自分、いやでもそこで 目立たないように頑張るっていうのもまた難しい
それはそうだな、なそれは確かにそうだけどさ、そもそもどう思う、うん、
やっぱり今はこう爪を隠して生きていかなければいけないんですかね
どうなんだろうね。あれ大方春子さんもかわいそうだよ、あんなのさ、ね、マスコミがいつの間にか持ち上げてさ、うん、いつの間にかいろいろ言われてさ、ね、本当にだからこれ本当にさ、もう今の社会って逆説的に名前が出ない方がいいぐらいっていうかさ、そう思うことあるよね、うん、ちょっと話がずれちゃったんだけどなんかだから楊松栄さん、僕らの世代にしてみたらすごくね、本当にあのすごくユニークな建築を作ってて面白いなと思いながら雑誌見てたけどね、うん、やっぱりこれ今1980年の作品だからさ、だって80年ってことは君生まれてないでしょ、
はい、
分からないわな、うん、そうですか。まあね、まあ、機会があったらね、この楊松栄さんの作品があったなっていうことをね、時々まあ思い起こして何かの参考にしてもらったらいいかなと思いますよ、
はい、
うん、これはね、本当は僕から見たらね、やっぱりディテールとかちょっと見てみたいなと思うんですよね。今言った配管の問題とか水回りもそうだし、この抽象的な空間を建築に仕上げるっていうのはすごく難しいテーマだから、まあ、その走りっていうのはそのね、あのミス・ファンデローエのファンズアステだけどね、すごく抽象的な空間で住宅を作るっていうさ、まあ、きっとこれもね、すごくいろんなところで、ね、格闘があったと思うんで、今ここに写真があるんだけども、例えばこの、 あの間接照明をさ、階段の下に組み込んでいくとかね、それからそのこれペンダントライトっていうものがあの天井から吊り下がっていて、こういうものもね、全部やっぱりね、ものすごくこうデザインして考えたと思うんだよね、きっとね、うん、まあ、そんな気がしますけどね。そしたらね、まあ、ちょっとあのレビューとしてはこれ短くなってしまうんですけども、ちなみにこの1980年から81年のね、に作られた建築としてはね、あのちょっとこのユニークなものとしてはね、高須賀慎さんの正統学者っていうその建築があるんですよ。ここにね、今新建築の20世紀の本があって、この正統学者っていうね、これはね、切り妻のね、すごく古い木造の住宅に見える。これ面白いのは、これ全部枕木なんですよ。要するに電車の枕木、これ全部再利用して、さあ全部再利用してこれね、実際に作った。しかも住む人たちが自分で作った。これ三宅島にあって、でこれ学会社と僕これ見に行ったことあるんだけど、これは本当にすごい迫力のある建築、全部枕木で再利用してね作ってる。枕木って結構あの丈夫な木だから、あの、で、あの高須賀慎さんの建築っていうのは都内にもちょっとあったりするんですけども、これはこれで、ね、すごく面白いですよ。あのかつて の、 その学生運動やってた人たち の、 あのアジトみたいになったあの建築なんだけどね、そういうものもこう当時に作られていましたね。だからある意味こういう建築とさ、光格子によって全く違う建築っていうかさ、こういうものがその同時代において作られていたっていうことがやっぱり建築って面白いよね、うん、そんな気がしますけどね。そしたらさ、今日はさ、
はい、
あのさっきちょっとね、相馬さんと小林くんと話してたんだけど、なんかサブテーマとしてね、なんかちょっと国内旅行っていうか国内を旅するっていうテーマでね、少しだけまあ話をしてみようかなと思うんだけど、はい、あのまあ相馬さんとかとはね、結構ゼミ旅行とかでよくいろんなところに行ったりしたこともありましたけど、はい、あのこの間ちょうど相馬さんはそういえばあの古建築の研修で奈良に行ってたんだけども、
はい、
奈良の旅行はどうでしたか？
そうですね、私はあの奈良に行ったのが中学校の修学旅行以来で、
あ、そうなの、
まあ、ほとんどもう初めてみたいな感じだったので。
じゃあ10年ぶりぐらい？
そうなっちゃいますね、もう悲しい現実です。
いやいやいや
すごい楽しかったです。今回はあの塔と、うん、あとは八角円堂が、うん、まあ、テーマみたいな旅行だったので、まあ、そこを何か所か見てっていう感じでした、うん。
あとじゃあさ、あのどういうところを例えば見たの？その見たところのお寺とか神社とかは。
そうですね、まず最初の日に、法隆寺、
法隆寺行ったのね、
行きまして、うん、でまあ、あとは、室生寺とか丹山神社、うん、あとは最終日に、東大寺。
あ、東大寺だよね、はい、春日神社行ったの？
行ってない
よね、うん、そうか。で結局4日間行ってたんでしょ？
はい、
うん、そうするとさ、結構なんか奈良のさお寺とか神社をかなり堪能したんだね。
そうですね、もうお腹いっぱいって感じです。
奈良 の、 あの印象はどうですか？
そうですね、私は去年京都に行った時に、その建築を見て、この 床の高さとか、そしつらえでその部屋がどういう位置づけにあって、ここがまあ例えばまあ偉い人が行くところだなみたいな、そういうのをまあ見てたんですけど、今回は床よりもこう天井をすごい見てて、であのご案内してくれたあの古建築の河津先生の近くにぴったりとくっついて、もういろんなことを伺いながらいい、ね、はい、もうそれが一番やっぱりお得なので、だからなんであれはあの天井はどうこうっていうのをいろいろ伺って、でまあここがそのまあその大仏様はどうのこうのっていうのをいろいろ教えていただいたので、すごい楽しかったです。
いいね、
はい、
いいな、それなんか勉強してていいな、偉いね。そうですか、
はい、
じゃあ小林くんはどうでしたか。
僕は、まあ、奈良京都には行ってないんですけど、まあ、これから3月に沖縄に行くって、そこでっていうのもなんか沖縄に おばあちゃん住んでるんですね、うん、でおばあちゃんレストランというか70で静岡から一人でレストランやるために
そうなんです ごいね、
すごい、
今は70ぐらい、
もう71、2とか
ですか。いつ何歳ぐらいの時移住したの。
もう68歳ぐらい。
ええー、本当、はい、それでレストランやってんの。
はい、もう一人勝手に。
かっこいい。
え、それすごくないそれすごいね、
一人でもう仕事任したっつって親に言って、で一人で独学で料理を学んで
沖縄行ったの。
沖縄行って、
それすごいね、
はい、
それはすごいわ。
スーパーおばあちゃんですで今一人で楽しくなんかゴルフやったりとか
沖縄で
で料理なんか沖縄の近所の奥さんとか一緒に作ったりとかっていうのを今してるんで、ちょっと会いに行こうかなっていう。
それ尊敬すべきおばあちゃんだね。
そうです
ね、すごいわそれは。
そんな老後生活を僕も
送りたいです。いやそれはすごいな。へえー、そうですか。
はい、
まあ沖縄もね、いいとこだからね。
そう
です
ね、
いろいろあの相馬さんたちとかね、僕ら一緒に行ったけどさ、そうなのか。そんなでもまあ小林まだ若いから老後のこと考えなくていい。やっぱりね、年いったらやっぱ女の人の方が元気だな、残念ながら。やっぱり男はやっぱ元気ないわ。そうか、そうですね。まあね、あの日本って本当に見どころ満載だからね、いろんなところたくさんあるから。うん、もうその関東圏だけでもたくさんあるしさ、僕ちょうどなんかね、あの週末にあの名古屋とか神戸にちょっと行ってたんだけど、やっぱりこう日本って広いからもう文化圏が全然違うよね、全然違う、うん、まあ本当に極端なこと言うともう違う国みたいな感じのとこあるからね、うん、沖縄なんか特にそうだよ。
そうですね
そうだね、まあ、奈良だって昔都だったからな、もう全然違うよなんかね。そうですか、まあ、いろいろとね、あのこれからも旅をしてもらったらいいかなと思いますけどね、
はい、
君ら例えばさ、あとその日本国内だったらさ、どこに行きたいって何かある。どこはいいんだろうね、どこおすすめとかある。おすすめとかあったら教えてほしいんだけどどうだろうね、おすすめとかあるかな。まあショートトリップでもいいんだよ、近いところにね。どうだろう、なんかこう関東圏だったらやっぱりさ温泉街みたいなところって結構あるから、その箱根もそうだし、その草津とかさ、はい、ね、伊香保とか結構なんか割と近場で温泉に行けるような街って結構あるけどね、うん、どっかいいんだろうね。相馬さんどこがいいと思いますか、日本の国内に行くとしたらね。
でもどこでも行きたいです私はもう。
いや、やっぱりさ、日本の国内で旅行するとどこ行っても食べ物が美味しいなと思うよね。なんかね、その地元の食べ物っていうのがさ、どこ行ってもそれぞれ特徴があっていいなと思うわ、うん、そうだね。いや、なんかさ、昨日なんか NHK カルチャーの会でそのね、代官山回ってたんだけども、代官山もね今すごいなんか変わってて、僕たまに時々行くんですけど、はい、あそこに新しい蔦屋ができてね、はい、蔦屋がなんかできてすごくそこはね、まあ、いい感じの雰囲気なんですよ、うん、でカフェがあったりとかさ、いろいろこうゆったりできるような空間になっていて、ヒルサイドテラスがね ずっとこう牧文子さんが設計してるじゃないですか、はい、でヒルサイドテラスのね、僕もいくつかいろいろ見てるんだけど、あそこのねヒルサイドテラスの A 棟のね、 A 棟の半地下に降りていくところにね、オクシタンっていうね、オクシタンっていう感じの名前のカフェレストランがあって、そこすごくいいよ、そこおすすめ、うん、そこはね普通になんかこうお昼時はカフェもやってるし、別に普通の値段で、そのね半地下のところね、そこはすごくいい雰囲気、そこは別に高くないし、そんなに大きいお店じゃないんだけど、大きいお店になるとガヤガヤしちゃうから、はい、ちょっと隠れ家的な感じで、そこはおすすめです、うん、フィルサイドテラスの A 棟のね、地下、半地下のところ、
半地下、うん、
あります、カフェレストラン、そこはね皆さん機会があったらぜひ行ってください、
はい、
ね、もうね昨日も僕かなりいろいろねリサーチしたからね、またね大会も相当詳しくなって大会はねだいぶ僕知ってるいろいろね、うん、そうですか、まあなんかねやっぱりこうなんていうのかな、その旅するっていうことは街をその街の気配感じるとか見聞きするっていうことじゃないですか、だからこう人生旅に例えられてね、見聞きし続けるって大事なんだろうね、人間のなんていうかこう自分の脳を刺激するっていうかね、見聞きし、だから人生は旅であるって言い方は、言い方を変えると何かを見聞きし続けるっていうかね、自分が刺激を受け続けるっていうかね、なんかそれって大事だなと思うんだよ、うん、でさあれさ、なんか僕はそのスタップ細胞もさ、要するにストレスを与えたらさ細胞が活性化するっていうことでしょ、だから人間ってある、まあ、ストレスって言ったらちょっと変な言い方だけど、そのあるそのなんていうのかこういろんな意味でのね刺激を与え続けるって大事だよね、自分の人生においてね、だからね一番その単純な形ってもう見歩くことだもん、見歩くこと、うん、だから僕ね本当によく街な東京の街歩いてるんですけど、東京ってなんか街を歩いてるだけでも結構楽しいなと思うね、やっぱりね、うん、だから本当にもう大体見ては東京のね重要文化財、東京の重要文化財ってね実は数はそんな多くないんですよ、やっぱりね重要文化財が圧倒的に多いのはね京都奈良、うん、まあ昔のお寺神社が多いからね、はい、で3位が兵庫県滋賀県なんですよ、3位4位、でほとんど関西なんですよ、で昔のさお寺とか神社が一番多いからね、東京は少ない、東京は特に古い神社お寺で重要文化財になっているものは本当一つか二つしかないよ、あとは例えば明治生命館とかフランク・ロイ・ライトの自由学園とか大体近代建築なんですよ、明治時代その大正時代に作られた、で東京は全部でその重要文化財っていうのが確か70ぐらいしかない、70ぐらいしかない、だけどもそれがかなりその都心に集まってるから、実は自分がその気になったら重要文化財とか登録有形文化財っていうものを東京で普通に歩いて結構見れる、でね代官山にはね旧朝倉邸っていうね重要文化財があって、あれ渋谷区が管理してるんだけど、それはね昔のそのね非常にこう豪邸でねすごい見応えあるよ、うん、あれは結構おすすめだね、で昨日僕たまたまフラッとさ渋谷のさ光栄に寄ったらさ、あそこってね結構その地方のねいろんなものをね、地方のさお土産屋とかさ、いろんなその名産をいろんなとこ並べてね売ってんのね、であそこの8階になんかアートスペースになっていて、結構その無料で見れるギャラリーとか結構あるから、はい、あそこに行ったら結構ねいろいろね面白いもの見れるね、うん、まあねやっぱりね 見続けるっていうのは結構意味あるなと思うね、うん、君らはどう、なんか旅行に限らずでもいいんだけど、こういうものを見たいとか知りたいとかさ学びたいとかなんかある、どう漠然としてるけどさ、まあ自分のやりたいことでもいいんだけど、どう思う、なんかない、
どうですかね
特にない、君はもうなんかやりたいことをさやれるだけやっといてもいいよ、
そうですね
なるべくやっといてもいい、なるべくね、うん、小林さん何がやりたい、
何がやりたい、
自分の人生の目標は何なの、
目標
まあそこまで大きくしなくてもいいんだけど、そこまで大きくしなくてもいいんだけどさ、どう、
そんな真面目に考えたことなかったので
じゃあ特にないんだな。
これから
まだね。
どうでしょうね。
どうなんだ。まあいいや。そしたら相馬さんどう。相馬さん何やりたい。
やりたいこと。
やりたいっていうか、まあ何でもいいんだけど、
でも私はもうずっと本を読んで美味しいものを食べてれば幸せなので。
えらい。それはすごく正直だ。でも本当ね、それすごいいいことだと思うよ。それすごい大事だよね。
それをしていたいです、ずっと。
いや、それはすごくね、いいと思う。いいと思うよ。やっぱりね、まあ、本読んだらやっぱり豊かな気持ちになるよね。なんか、うん、やっぱりね、まあ、スマートフォンあんまり見ないわ。スマートフォン本当ね、まあ、これスマートフォン返してる人に怒られそうだけどさ、もうスマートフォン見たらね、いいことないもん。本当目も悪くなるし、姿勢も悪くなるし、大体なんかね、体の調子悪くなるでしょ。で別にさ、自分で物考えなくなるからさ、はい、どんどん地方化していくんだよ、ね、大体そうだよ。だから僕ね、最近ね、僕もね、まあ、僕も反省してて、もう本当スマートフォンなるべく見ないようにしてて、もう、ね、電車の中とか見ない。みんな見てるでしょ、うん、もう見ない。僕はもう本読む、うん、そしたらやっぱその方がいいわ、
うん、と思います。
君らもね、なるべくスマートフォン見ない方がいいよ、
はい、
体に良くない。なんかもう視力も下がるしさ、良くないなと思うね。で僕全然話変わるんだけど、この間ね、なんか僕ね、結構何本か映画見て、なんかね、この間ね、何本か面白いやつ、ね、あったからね、ついでにこうラジオでしようかね。ハートロッカーって映画見たのすごい面白かった。知ってる？
知らない。
名前だけ聞いたこと
ある。ハートロッカー、なんかね、あのね、爆弾処理班のね、話。
あ、はい。
なんかイラクのアメリカ兵がさ、こうイラクに行ったじゃん、昔ね、うん、イラクで爆弾がいっぱい埋まってて、爆弾処理班の話で、ハートロッカーっていうね、もうすごいね、もう緊迫感あふれる、すごい怖いんだよ。要するに爆弾処理班が完全防備で行くんだけど、それでも爆弾が威力が強いからやっぱりやられん。だからどこに爆弾が埋まってるか分かんない。もう一歩歩くことにもう冷や汗、その状態で。でしかもなんかこう、その爆弾が携帯電話とかにも反応しちゃうから、現地の人が間違って携帯電話をかけただけで爆弾が爆発して、それで爆弾処理班が死んじゃったりとか。でもね、誰が敵か分かんない。要するにそのイラクの人たちと言葉も通じないじゃん。アメリカ人は英語で、でなんか言ってるんだけど、向こうが敵なのか味方なのかも分かんなくて、で爆弾処理班がこうね、なんか爆弾が埋まってるらしいところにこう歩いていくんだけど、その歩いていくまでにどこに敵がいて自分を狙ってるかも分かんない。だから味方が援護するんだけど、でしかも砂漠で水がない中で、そこでもうだからね、爆弾処理班がその防護服を着てるから、もう一歩歩くのでもうすごい時間かかるんだよ。宇宙服みたいなもん、うん、その状態でもう100メートルもこう行って帰ってくるまでに敵に撃たれるかもしれないし、うん、で爆弾が途中で埋まってるかもしれないし、うん、でその爆弾処理をするためにそのロボットみたいなものをこう走らせて、そのロボットで処理しようとするんだけど、そのロボットがうまく動かなかったりするね、やっぱりこうデコボコだから、うん、それを直しに行こうとして死んじゃったりとか、もうね、ものすごい緊迫感、もう手に合わせ握る、もうね、片時も目が離せないっていうか、ハートロッカーっていうね、あれ怖かった。それはね、ちょっとおすすめです。あともう一つはね、
はい、
あのね、プラダを着た悪魔っていうね、
いら
っ
しゃる。
プラダを着た悪魔、
何件も見たことあります。
そうなの、
はい、
こうしてなんで見たの。
なんかおすすめ DVD みたいな感じで、いつもなんか有名な DVD で、
こうしてなんか見たの。
何回もまっすぐか、はい、見ましたね。
小林なんか、君なんか似合わないことや
な。いや、実は映画結構見てるんで。
プラダを着た悪魔っていうタイトルに小林似合わないぞ。
そうですね、似合わないけど。
いや、プラダを着た悪魔はね、おすすめだよ。相馬さん見てみたらいいと思うよ。
面白いです
。あれね、絶対ハマります。面白い。あれはね、あれはすごくよくできた映画。あのなんか、あのメルストリープと、あれ誰だっけ、なんか、あのちょっと名前出てたんだけど、結構有名な人が出てて、要するに何かって言ったら、ファッション雑誌の編集部に勤める女の子の話なんだよね、うん、要するにこう、まあ、田舎の大学を出た女の子がそのニューヨークに出てきて、すごくもう超一流のファッション雑誌の編集部に勤めるのね、うん、それにもう本当に普通だったらこうあの就職試験で落とされるのに、たまたま運よくそこに受かって、うん、で社長 その秘書になるんだよ、
はい、
社長がもうバリバリの女社長で、女社長で女編集長で、もう今をときめくね、もう世界トップレベル そのファッション雑誌の編集長、うん、そのバリバリの編集長、女性編集長の秘書になって、 でそれで、まあ、いろんなこう華やかな世界を知っていくっていうね、ファッションの世界を。でその女の子がなんかもう、こう田舎のね、結構その田舎でなんかこうジャーナリズムかなんか勉強してて、ファッションに全くその関心なかったのに、どんどん毎日おしゃれになっていくんだ、その子。で最初すごいみんなにバカにされていて、もうあの子もうね何も分かってないみたいな感じで、周りの人にすごいバカにされてるのに、すごいどんどんおしゃれになっていって、どんどん出世して社長に認められて、でもうね、あなたがいないとね私はできないみたいな感じで社長にも言われて、編集長にすごいもう編集長の右腕みたいな。だけどそうなることによって、もともと付き合っていたその彼氏が、恋人がね、やっぱりこうだんだんまたね嫌がるっていうか、普通のねすごくいい恋人なわけだよ、はい、そのレストランでね働いてね、レストランのなんかコックかなんかやってて、すごく素朴なね、その彼氏なのに、彼氏がそういうふうに、彼女がそうなっちゃうから、もうお前を買っちゃったみたいな感じで喧嘩になって別れちゃう。
へ
え。それで本人はすごく悩むんだけど、うん、そこになんか売れっ子のなんか小説家みたいなやつが出てきて、その小説家がね、なんかその女の子を口説く。でそれで揺れる、気持ちが揺れちゃう、というね、これおすすめです。
なんか面白そうです。
絶対ハマりますよ。
小林なんでこれ。
なんかそういうの見るの。
小林意外だな。小林長く付き合ってたけどさ、知らなかった。ね、これ卒業する前にそれ知ってよかった。プラダを着た悪魔。ね、これプラダの宣伝映画みたいなもんだよ、ある意味。
ああ、そう。
いや、わかんないけどね。でもね、それ面白いのはニューヨークの街の気配がわかるからいいんだよ。すごくニューヨークで働いてる人たちがね、うんうん、なんとなくサンドイッチ食べてたりとかさ、ね、なんかこうそういうの面白いの、うん、プラダを着た後もね、これはおすすめです。
はい、早速伝え
に。あと僕ね、いや僕五十嵐さんほど見てないけど、五十嵐太郎さんいっぱい見てるけどね、あとね、トランスフォーマーみたい、知ってる？
あ、見ました。
トランスフォーマー見た？
はい、
僕2しか見てないんだけど、相馬さん何を見たの？
多分1なのかな、なんかこの間、あたりにテレビで再放送みたいなのやってた。
へえ。
見た気が
します。あ、そうなの。
はい。
あれも面白いね。僕は2しか見てないんだけど、なんとなくあれ面白そうだと思ってたんだけど、なんか壮大な物語だったわ。うん、でも3が見た人によると3がすごく面白いって言ってたけどね。
おお、
そう。あとじゃあ小林、あとどういうの見たの？小林言ってみない？おすすめ。
おすすめですか。いや意外と僕感動ものとか結構見ますよ。
どういうの？
君に読む物語とか知ってますか？
それ知らない。それ何？海外のやつ？
めっちゃもうあれは感動します。
それ何？それ日本の映画？
いや、洋画なんですけど。
誰が出てるってか、監督誰？
監督とかもちょっと分かんない。
それどこの国の映画？
そう、アメリカ。この
君に読む物語？
はい、ちょっと見てみてほしいですね。
分かった。じゃあそれも
ハンカチを用意して
見たい。あ、そうなの。いや、僕なんか基本的にドライだから泣かないんだよね。
本当ですか？
すまさん泣くの？
え、私めっちゃ感動しいな。でも予告で泣いたりとか。
本当？
じゃあ多分号泣です
か？やばい、もうハンカチいっぱい用意しないと。
そうなの。いいね。あと僕ね、あれ見たら最近、この間ね、バットマンのね、ダークナイト見た。ダークナイト、バットマン僕全部見てたんだけど、うん、バットマンはやっぱりね、1、2、3のが面白いね。
うん、
バットマンリターンズとか、最初の頃のやつの方がバットマン面白かった。でバットマンの1ってね、あれ建築家がね、街のデザインしてんだよ、ゴッサムシティ。あれ高松慎がね、ゴッサムシティのデザインしてる。だから1は結構面白いよ、うん、バットマン。
すごい。
そうか。じゃあ小林、あと何なの？あとおすすめの。
おすすめですか？おすすめですか？そうですね、おすすめの映画。
小林結構見てたんだ、映画。
映画結構見ますね。コメディ系とかってバス男とかそういう。
何それ？
バス男っていう。
それ海外の。
オタクみたいな外人がいるんですけど。
電車男みたいなもんか。
そうですそうです。
それ何？それ日本の映画？
いや海外なんですけど、それもまたちょっと笑えるというか涙ありみたいな。
あ、そうなの。
面白いです。
涙ありが好きなんだ君は。
いや、そういうわけでもないですけど。いろんなジャンルは、うん、見てますけど。
そうか、僕でもなんか本当ジャッキー・チェーンとかさ、シャルズネガーの映画ほとんど全部見たな。なんか ああいうアクションものをさ、あれはなんか全部大体面白かったけどね。まあターミネーターもそうだけどさ、一通りね。
ターミネーター。
そうか。 いや僕なんかね、今自分がちょっと見たいなと思うとしたら、さっきのそのプラダを着た悪魔みたいにね、その街の気配とか文化とかそういうのがいろいろとなんていうかこううまく映り込んでるような映画を見たいなと思うな。その街のさ、いろんなね、カサブランカとかさ、そういうなんかさ、いろいろそのその時代のそのファッションとか風俗とか食べ物とかそういうものがね、いろいろと描かれてるっていうか、あとはその日本のその小津安二郎じゃないけど陰影雷さんっていうかさ、日本のいろんな何かこう文化とかさ、空間のひだみたいなものがこう描き出されてるっていうかさ、だから千利休とかさ、なんかああいうのね、そういうなんかそういうのちょっと見たいなってちょっと思うけどな。相馬さんはどう？
私ですか？私はでもあれが面白かった、なんだっけ、ダヴィンチコード。
ああ、なんかあれも結構話題になったね。
はい、なんか あれで知らないこととか結構知れたので、ちょっと話はちょっと難しくて、ちょっと一回見ただけじゃ分かんなかったんですけど、それこそその普段足を踏み入れないような場所が結構映っていたので、面白かった。
なるほどね、はい。そういうのあるよね。自分が分からない世界を知るっていうかね。そうだね。まあね、じゃあ君らはまあいろんなことをまあ経験してください。そうですね。君らはまあ楽しみじゃないですか、これからね。どう？あのね、時間差でね、いろんなことやったらね、人間ってね、基本的に怠け者であっても相当いろんなことできるよ。うん、できると思う。だからなんか前もちょっと言ったんだけどさ、あのね、いっぺんにあんまり頑張りすぎない方がいいかもしれない、人間。いっぺんに頑張りすぎるとちょっとなんかこう反動が来るから、リバウンドがあるからさ、なんかこういっぺんに頑張らなくて、なんかこう時間差でちょっとずついろいろやればいいんだよね。そしたらいろんなことができるっていうか、いっぺんにたくさんのことやっちゃおうとするとちょっとこう大変になっちゃうっていうかさ、
はい、うん、
なんかね、やりたいことがあったら、いや僕はなんかそれはね、ちょっと自分でやっぱりなんとなく少し自分の経験からしてね、それほど何かこうずれてないなとちょっと我ながら思うんですよ。つまりいっぺんにやらなくていいっていうかね、まあ広い意味で考えてもいいんです。例えば就職するってこともそうだし、本を読んだり映画を見たりとか勉強して、例えばね、僕一級建築士の勉強をした時は他のことやらないようにしたんですよ。要するに一級建築士すごい難しくて、まあ本当にすごい勉強したら通んないのね。まあ僕今の感じだと本当にまあ司法試験と同じぐらい難しいと思うよ、一級建築士って今は。そうするとね、やっぱりね、他のことやってたらね、通んないなと思って、もう本当に最後の2ヶ月とかもう他のことできるだけやらないようにした。もうそれはもう割り切ってなるべくバイトを入れないとか、もう絶対やらないといけないことはもちろんあるけどね、だけどもうなるべく他のことをやらないとか。だからね、まあ、まあこれ難しいところなんだけど、例えばね、全く恋愛をしない期間があるっていうのだってあるかもしれない。だからつまりさ、一つのことだけをやり続けるっていうことがあってもいいかもしれないし、まあずっと本だけ読むとかね。だからね、こうだからスマートフォンはダメっていうか、スマートフォンってさ、何でもありみたいな感じがあるじゃんか。それが良くないんだよね。その何か一つのことだけをやって別のことを別の時にやるっていうことにしとけば、気がついたらいろんなことが実はできてるっていうかね。だからそういうのあるなと思うんだよね。まあね、だから君らもなんか5年10年20年単位でいろいろやったらいいんじゃないですか、ね。でもね、やっぱりね、僕の年になって気づくこともいろいろあってね、なんかね、やっぱりね、まあ体は気をつけた方がいいなと思うね。やっぱね、5年、10年、20年ぐらいで、ね、やっぱりね、そういうのってこう出てくるから、出てくるわ、だからなんか、まあ、僕の感覚では、いや僕も自分で後悔してることはあるけど、やっぱりね、20代後半ぐらいからそれに気をつけるのはいいんだろうなってと思う。20代後半ぐらいから、まあ、要するにね、まあ、若者は別にあんまり気にしなくていいと思う、原則気にしなくていいと思うんだけど、20代後半ぐらいからちょっと気をつけてる人は長い目で見たら変わると思う、変わると思う。まあね、いつものことと話がちょっとだいぶずれてしまったんだけどさ、大体すみません、こんな感じでいいんでしょうかね。すみません、言いたいことは何かありますか？
いや、もう大丈夫。
小林くんいいですか？小林くん卒業に際して、
卒業、そうですね、ちょっと卒業最後のラジオと考え えるとちょっと寂しい気もしますが
小林もそう思うことあるのかまあ小林もしっかり仕事しないわなんかね、
はい、
うん、まあそうだね、まあ、企業っていうのはやっぱりそうビジネスだからさ、まあ、利潤を大優先っていうならざるを得ないと思うけど、まあね、自分のねキャラクターをね生かしてねやればいいよ、ね、自分のキャラクターが生かせるように持っていく方がいい、それがいいです、無理をしないっていうね、いろんなことをチャレンジしてください、
はい、
ね、じゃあね今日はこんなところで終了したいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。